井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、砂川さんということで、今日は仙台さんは収録今同席はしてはいるんですけど、酒焼けではなく体調不良でちょっと喉の調子が悪いということで、今日は初めての砂川信夫の一人会ということでお送りをしていきたいと思います。確か先月ぐらいは逆パターンで仙台さんの一人バージョンというところもあったんですけど、まあ、ちょうどいいぐらいの時期ですか、逆に今度1ヶ月ぐらい経って僕一人バージョンというところで本日はお送りしていきます。さあ、じゃあ一番初めはメッセージ、たくさん毎回同じ人からいただいているのでメッセージご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム AN さんですね。 AN さんもありがたいんですけど、ぜひ他の方ももし聞いている方いらっしゃったらメッセージどんどん送ってきてください。仙台入さん、砂川の王さん、おはようございます。はじめにチャット GPT は便利ですよねと。そうですね、多分前回じゃなくて前々回というか、もう全然前々回ぐらいから、なんか多分ずっとチャット GPT の話をなんやかんやしてるような気がするので、まあ、チャット GPT、それについて便利ですよね、と AN さんからいただいていますが、使い方は人それぞれですが、私の場合は料理の献立を考えるときによく使っています。例えば、特定の材料や栄養素を指定すると、それに合ったレシピを提案してくれます。それと砂川さんがおっしゃっていたように話し方もタメ口や敬語などこちらのスタイルに合わせてくれるので面白いですよねと。前回の放送なんだか話が思わぬ方向に進んでいて少し戸惑いましたが、それも含めて毎週楽しみにしています。今週も頑張ってくださいと。はい、前回ですね、まあ、僕的には思わぬ方向に進んでいったとは全く思ってはいないんですけど、前回聞いてないという方は、はい、チャット GPT を使用してどのようにして、ワンチャンをもぎ取ろうとしているのか、ぜひですね、そちらの前回の放送もお聞きください。さあ、ということで今回なんですけど、実はですね、仕事で僕6月に初めて海外に行くことが決まりまして、初めてですね、中国に行くことになりました。中国のですね、最先端のライブコマースっていうところの現場に突っ込む視察ツアーっていうところになっていて、まあ、このライブコマースっていうところ、言葉、多分聞きなじみのない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、インスタライブとか TikTok のライブ配信で、まあ、物を売るっていうような、まあ、テレビショッピングのリアルタイム SNS 版みたいな感じのイメージですね。結構日本でも、まあ、ちょくちょく、まだ TikTok とかインスタライブとかそういう経緯での商品の販売っていうのはできないんですけど、まあ、いろんなサービスとかアプリではやっていて、で、中国だと TikTok からも今商品販売できるようになってるんですよね。TikTok の中国版がだいたい流通の取引総額が日本円でだいたい40兆円ぐらいっていう感じで、めちゃくちゃ大きいマーケットになっているんですけど、日本ではまだこの TikTok でのライブコマース、商品販売が実装されていなくて、ただ、そろそろ日本でも実装されるよっていうところの話から、まあ、各 SNS のマーケターとかが、今ライブコマース、どうやって商品売ろうかなっていうのを気になっているっていうような現状になってます。っていうところで僕もですね、この TikTok だったり、あとは Red、これが多分中国版の、いや、インスタグラムかな？あとはなんか中国版のツイッターですよね。ウェイボーでしたっけ？なんか難しい、なんか美白みたいな感じのやつとかの、まあ本社に行って、まあいろいろ中国のその最先端の SNS を使っての活用方法とかを見るっていうところで、初海外に行くっていうところになりました。で、僕正直まあ、あんまり海外ずっと好きじゃなくて、というか行きたくない派で、まあ治安が悪いとか、みんなが銃持ってるとか、そこら辺にいろんな薬がはびこってるとか、僕クレイジージャーニー的な感じの海外のイメージが強すぎたんで、絶対に海外に行きたくないっていうのを、もう前々から言ってたんですよ。それこそ結婚して、新婚旅行の時の
行き先決めるときも、海外は絶対に行かないっていう話をしてはいたんですけど、まあ、今回この中国の最先端の SNS が見れるっていうところ、プラス、僕も多分この番組で何回かお話をしたことがある、ど素人ホテルさんという、SNS の知識はあったけど、ホテルの経営経験がない方が、SNS だけでホテルを全部バズらせて再建するっていう、そのど素人さん主催のツアーっていうところで、まあ、一緒に同行していくっていうところだったので、まあ、最先端のものが見れるっていうのもあるんですけど、まあ、その自分のいわば中で、この業界の中でトップの人と一緒に3泊4日、一緒に過ごせていろんな話がそこでも聞けるっていうのは、いや、これめちゃめちゃいいなと思って、初めて海外にちょっと3泊4日で行かせてくださいっていうのをお話しして、まあ、奥さんから了承は得たんですけど、私の時は海外絶対行きたくないって言ってたのにねっていうところはやっぱりちょっと言われて、まあ、なんか若干気まずい思いはしつつも、まあでも僕今も髪気持ち中国なんで、いやまあどうやってパスポートを取ったらいいのかとか、戸籍謄本のやつを取らなきゃとか、今いろいろ調べてる最中ですね。なんでもうぜひリスナーの皆さんとかも、海外とか行ったこと、AN さん限定になっちゃいますけど、AN さんはありますかね？他の方とかでもぜひね、仙台さんとかもしまた声が出せるようになったら、そんなお話も聞いてみたいなと思うんですけど、で僕、中国語とか話せないんですけど、今回のツアー、その通訳とか現地のサポートの人とかも全部ついているっていうところもあるので、まあ、そこが一番大きいかなっていうところですね。実際に中国に行った友達の話とかを聞いても、中国語全部漢字だから、読めそうだけど読めないから、一番もどかしいっていう話を聞いていて、全く読めないんだったらわからないんですけど、読めそうだけどわからない絶妙なラインらしいんで、そういったところで現地のサポートの方がいてくれてるのは、僕としてはめちゃくちゃ安心かなと思ってます。あとはキャッシュレスとかのお金のところですよね。そのお金も全然僕わからなかったので、空港で両替するのかなとか、てかそもそも現金って必要なのかなとか、で、クレジットカードあったらいけるだろうと思ったんですけど、僕カードをクレジットカード全部JCB でやっていて、で、結構海外だと、やっぱビザマスターが主流なんで、JCB あんまり使えないよっていうところを見ての、じゃあビザ発行するかって思ったら、中国結構ビザも使えないところありますよっていうところは記事で多かったんで、どうしようってめちゃめちゃ調べたんですよ。で、めちゃめちゃ調べた結果、僕リクルート時代にエアペイっていう、QR とかカード決済の端末を販売してた時期があったんですけど、例えば中国の人って、アリペイと WeChat ペイっていう中国版のペイペイみたいなシェア率がめっちゃ高いっていうのを話してたなと思って、アリペイっていうのを調べたところ、もう地下鉄とかも全部アリペイで、電車も通れるみたいで、で、アリペイとクレジットカード、なんで今の JCB 紐付けてで、そのまま行けるっていうような感じだったので、なんで意外とビザとか発行しなくても、現金とかも多分そんなに持ち歩かなくても、多分、携帯さえなくさなければ、そのアリペイでなんとかなるだろうなっていうところで、なんかちょっとハードル高いかなって思ってたんですけど、意外とそんなに海外結構行けるんじゃないっていうのを、今ちょっと前向きに感じているなっていうようなところです。まあ、それよりも、そうですね、海外行くよりもどっちかというと、愛媛から多分その大阪、伊丹空港に行って関空まで、また今度電車で行って、っていう方が、愛媛がちょっとバチクソアクセスが悪いせいで、多分そっちの方が時間かかるだろうなっていう感じはするので、まあ、そこのところを乗り換えさえできればなんとかなるかなとは思ってます。でも一個だけすごい運が悪かったのが、ツアーが6月の下旬なんですけど、まあ、愛媛がその中国との直行便がないんで、一回大阪に行ってっていうところの予定なものの、7月から愛媛と上海線が再開するんですよね、飛行機が。なんで、もうちょっと開催時期が遅ければ、何もそんな迷うことなく、で、お金も大阪の飛行機分も浮いてっていうところで、ゆっくり行くことができたんですけど、まあそこのところちょっとタイミング的に惜しかったなっていうような感じですね。っていうところで、まあちょっといろいろ中国、海外初めてなんで、まあいろんなものを見たいですし、 で、さっきあの6月に旅行に行くって言ったんですけど、日本全国でも旅行って6月めちゃくちゃ閑散期なので、正直料金かなり安いんですよね、大体どこのホテルも。やっぱりこのゴールデンウィークが終わりました。で、次の連休は夏休みとか7月の海の日3連休ですってなると、やっぱこの祝日のない間の6月、で、なおかつ梅雨時期とかで天気雨だとなんか少し嫌だっていうので、6月どこのホテルも閑散期で、基本的にゴールデンウィーク終わりからこの6月っていうところは料金一番下げてるようなところの価格帯になるので、ぜひですね、とにかく安く旅行に行きたいっていう方とか、まあ、あとは夏場のお盆休みとかって旅行行くってなると同じように休みの方たくさんいるんで、値段高いし、人いっぱいで混んでるし、ホテルのスタッフもバタバタしてて、なんか接客適当ってなったら、僕それめちゃめちゃ嫌だなと思うので、なんでそういったところで、観光業界で最近よく使われるオーバーツーリズム。たくさん人がいすぎると、やっぱりその観光地満足することできないので、まあ、休みとか連休とかは取ること祝日ないんで難しいんですけど、ぜひですね、もう安く、ゆっくり、旅行を楽しみたいよっていう方は、まあ、国外じゃなくて、この国内でもおすすめなので、ぜひですね、意外とこの6月おすすめなので、皆さんも旅行に行ってもらいたいななんてことを思っています。さあ、ということで、こんな感じで、一人喋りをお送りしましたが、次回はですね、仙台さんが帰ってくるのかどうか含めて、また皆さんメッセージとともにお楽しみください。それでは今回はこの辺で、放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。仕事と遊び、どっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。お相手は仙台エリと砂川信夫でした。バイバーイ。